聖書を読んでおりますと、全く何を言いたいのかわからなくなるような、あるいは福音と言われる良い知らせとはとても思えないような、難解な難しいところが時々出てまいります。先週も迫害の予告についての御言葉で、信仰の道をぜひ歩んでもらいたいと願う若者たちに向かって、信仰の道に入ると迫害されることになるなどと言わなければならなくなるわけです。それでどうして若者たちは喜んで信仰の道に進むのでしょう。常識的に考えてありえません。しかし丁寧に聞いていくときに、祈りつつ聞いていくときに、その意味が示されてくる。それは大変嬉しいものです。今日もまたしても難解な言葉の一つだと言えるでしょう。汚れた霊が戻ってくる。私たち人間に取り付いて、私たちの内側に住み着いている汚れた霊、悪しき霊、その汚れた霊が一旦は出て行ったものの、再び帰ってきて前よりも一層悪くなってしまうという話。世の中ってこんなもんだというのがキリストの教えなのでしょうか。そのような処世術を教えるのが聖書なのでしょうか。断じてそうではありません。それならとっくにこの世から教会もキリスト教も消え去っているでしょう。ある友に今日のこの新約聖書のマタイの話をして感想を聞いてみましたら、それはまるでダイエットをしていた人がリバウンドをするようなものに似ていると言いました。確かにそうかもしれないと思うのです。皆さんも経験があるでしょうか。会社や学校や、あるいは小金井市などの行政などの健康診断があります。その健康診断で引っかかってしまって、あるいは実際に何か体の不調を感じて、もっと健康で幸せに生きたいとダイエットの志を立てる、懸命に挑戦し努力もしお金もかけて、そしてついに成果が出てくる。実は私自身そうなんです。ずいぶん前になりますが、ある時、気の緩みだと思いますが、体重がみるみる増えていきまして、20キロ近く増えてしまいました。今よりもよっぽど顔がまん丸になったんです。そうしますと突然お腹のあたりから始まり、どんどんどんどんじんましんが広がっていきました。あげくの果てには足の爪、指の先からこの頭の毛の生え際まで全身にそのじんましんが広がってしまいました。皮膚科の医師にかかり、沖縄の武蔵野日赤にまで行き、いろいろと調べてもらいましたが、よくわからない。しかし対処療法として大変強力なステロイド剤を時間かけて点滴までして抑え込もうとしたのです。しかしちっとも効きませんでした。そんな中、処方箋をもらって 薬局に行って薬屋さんで、こう処方してもらっているときに、ある薬剤師さんが特別なこう深い意味がなかったと思いますが、ある一枚のチラシをくれたのです。そこには悪さをする肥満細胞と書いてあるんです。悪さをする肥満細胞、最初は何とも思わずに放っておいたんです。しかし後になってあれもしかしてと思い、そしてあまりのこのじんましんのかゆみから夜もかゆくてかゆくて眠れずに一夜を明かしていくようなことを繰り返していく中で、そういえば私の友人で子供の頃アトピー性皮膚炎があまりにもひどくって無意識のうちに体中かきむしってしまう、その彼のために母親が、手をこう縛って寝かせたって話を思い出したほど、ああ自分もそうしてもらわないといけないほどもう全身かきむしるような予備になったような気持ちでありました。ですからそれこそ本当に藁にもすがるような思いでこの悪さをする、肥満細胞をやっつけなくちゃと思ったわけです。そしてちょうどその頃書店に平積みで並んでいた本で生姜紅茶プチダイエットっていうのがあったんです。プチってちっちゃい、あんまり大げさなダイエットはできないけれどもちょっとずつならなんとかなるかもしれない、そう思って挑戦しました。生姜紅茶、生姜をすりおろして蜂蜜なんかで甘くした紅茶をお腹が空くとそれを飲む、で夕食だけは好きなだけ食べていいけれども、まあ、朝は生姜紅茶、お昼も生姜紅茶、まあ、どうしても我慢できなかったら軽いサンドイッチぐらいにしとく、で夜はどうぞ好きなだけ食べてくださいというものだったんです。ですからそこに私は救いを見出して、あ夜食べれる夜食べれると思ってですね頑張ってやったんです。そしたら夜こう食卓に盛られた膳をですね見ながらもう目ではいっぱい食べたいんですけども、食べ始めるともうすぐお腹いっぱいになりまして、で実際に食べる量が減り少しずつ少しずつ体重が減っていったんです。そうしますと不思議なことにまるでそれに並行するようにこの全身に広がっていったじんましんも薬は何にも変えていないのにもかかわらずスーッと引いていったんです。恐るべきかな肥満細胞。さてそれで体重が減ってやったと思ってですね一時は喜んでいたのです。そして家族のに対してもほら見ろと自分はこれだけちゃんとできるんだと言ってですね胸を張って、まあ、自慢していたんですね。しかしこの自分の体重調整は自分でできるというどこか自信がついて大いに満足したはいいんですけれどもその自信につけ込んで悪しき誘惑が働く、そして気がついてみるとまた食べ始めているのです。そしてリバウンドとなる、より悪い状態になっていってしまう。そして体重計に乗って頭を抱え、ああもう一度やり直さなくちゃと言ってまたやり直していく。確かに悪霊を汚れた霊をが出ていく、あるいは追い出していって家の中をきれいにクリーンアップしてお掃除して、まあ、体重が減って健康な状態になりました。でも気がついてみるともっと悪い7つの悪霊がぞろぞろやってきて家中は散らかり体重はぐんぐん増え不健康な生活になっている。確かに似ているなと思うのです。さてそこで少し今日のこの言葉を丁寧に追ってみたいのです。そもそもなぜ汚れた霊は出ていったのでしょう。変だと思いませんか。 聖書には明快にその答えは書いておりません。ただ出ていったとしかない。しかし、この今日の43節以下の言葉の前後を見ますと、つまりコンテキストと言われる文脈を見てまいりますと、主イエスが悪霊を追い出して、そしてこの悪霊の縛りに苦しんできた人たちを解放する記事が続いてきます。さらにはその解放をもたらした主イエスに対して、この悪霊を追い出したことそのものを非難する人たちが現れてくる。そういう流れを受けて今日の言葉があるわけです。そうなりますと、汚れた霊が人から出ていったのは、汚れた霊に疲れた人が何らかの形で主イエスに出会ったり、その御言葉に触れたりして、精神的、信仰的覚醒、気づきを持った。すなわち、悪しき力に縛られないで、より良い人生を歩みたいと願い、志してきた状況がそこに想定されるのです。それは汚れた霊にとっては、誠に居心地が悪くなるわけです。あるいは直接主によって追い出された悪霊どももいたでしょう。あのレギオンという名を持つ悪霊もそうです。また、現代の世の中の一般の人たちの中にあるパターンですが、いろいろな事件に出くわす。例えば親しい者の死に直面する。あるいは何かやってもうまくいかない虚しさに駆られる。あるいは会社の中の権力闘争に巻き込まれる。家族のこじれた関係に悩む。そういう具体的な様々な事情の中から精神的に覚醒していく。目覚めていく。そして、このままじゃダメだ。もっと自分の人生を良くしていきたい。と志す場合があるわけです。それまでにはいろいろな辛い経験をしているものです。で、そうやって、今の自分ではダメだ、もっと良くなりたい、変わっていこうとする。そういう中でいずれにしても汚れた霊は追い出されたか、居心地が悪くなったか、どちらにしてもその人を出ていく。出て行った後、落ち着く先を求めて砂漠をうろついていったというのです。この砂漠とか荒れ野というのは、聖書の世界ではもともとは悪霊たちのいる場所なんです。住まいなんです。しかしこの汚れた霊は、砂漠をうろついたにもかかわらず、自分の休むところを見つけることができなかったという。これも変ですね。本来の自分たちの場所に帰ってきたのですから。そこに安住することだってできたであろうにと思えます。しかしそうはならない。汚れた悪霊は、砂漠に自分の心地よい居場所を見つけることができず、そこで旗と考えたというのです。そうだ、出てきた我が家に帰ろう。と。我が家です。我が家。聖書に親しんできておられる方は、あれ、どこかで聞いたようなセリフだぞとお思いでしょう。そうです、ルカによる福音書の15章に出てくる放蕩息子の例えの中で、放蕩に身を持ち崩した息子がどん底で、そうだ、父の家に行こうと言ったのと実はそっくりです。放蕩息子は心から悔い改めて家に帰ろう、父の家に帰ろうと言ったのに対し、汚れた霊は私の家に帰ろうと言っているのです。私の家と言って 行く先がないからやはり帰るというのです。同じ帰るにしても大違いです。しかもその家は、汚れた霊は私の家だという。私の家とは、その所有権は私である汚れた霊にあるということです。この家の主はこの汚れた霊だということになるのです。もちろん皆さんはこの家に例えられているのが私たち人間であることはすぐにお分かりだと思います。普通現代の私たちは、自分の人生は自分のもので、自分が自分の人生の主だと思っているのではないでしょうか。だから自分を大切に生きよう、自分を信じて頑張りましょうと言われるのです。しかしそれは本当でしょうか。一回疑った方がいい。本当に自分の人生の主としての自分の生き方を思うようにコントロールできているんでしょうか。ちゃんと自分の人生の主導権を持って歩んでいると言えるんでしょうか。私には甚だしく怪しく見える。多くの人は自分という人間の主は自分だと思っている。ところが実際は汚れた霊にいいように操られているではないか。自分の人生の主は自分だというのは幻想でしかない。続いて、家の中がきれいに掃除されている状況について確認したい。さまざまな事情によって汚れた霊が出ていった。そして家の中がきれいに掃除され整えられ、口語訳聖書だと飾り付けられていたとまである。掃除され整えられていたとはどういうことか。それにはパターンが2つあるんです。一つは、キリスト教とは関係なく、いろいろな辛い経験や不条理な経験によって、先ほど言ったように人が覚醒して目覚めて、自分をよく変えたい、今よりもマシな人生を歩みたいと志す出来事だから、自分の欲望でお酒ばっかり飲みたくて、もうついついグラスに手を伸ばしていたのをですね、ぐっと我慢して、毎日飲んでての3日に1回、2日に1回にするとかですね、タバコをもう1日1箱から2箱吸ってたのをですね、とりあえず1箱に我慢する。もう今一番分かりやすい例を申し上げましたけど、他にもいくらでもありますよね。もっと自分の中にある欲求や欲望や、あるいは悪しき思いを制御していきたい、もっと清らかに生きたい、そういう思いの中で自分自身を整えようとするわけです。これには数知れないノウハウ本が出ております。昨日乗った電車の釣り広告なら、最近はデジタル広告でありますが、タイトルを正確に思い出せませんが、良い人生を生きるポイントはこれだと教えてくれる本が売りに、広告で出ておりました。そういうものを使うなら使ってでもですね、あるいは修行を積むようにして精神性を研ぎ澄ます訓練をするのでもいいんです。パターン1は、そうやってキリスト教とは縁がなく、自分なりに欲望の虜にならずに生きていこうとする形です。そしてそれは、ある程度までは成功するでしょう。しかし、決定的な鍵があります。それは実は、その家の主、主人が定まっていないってことです。空き家状態なのです。 一生懸命自分の欲望をコントロールし、悪いものを出して自分という家の中をきれいに、なるべくきれいにしようとしてくる。しかし主が不在、空き家なのです。パターンの2、一旦はキリストに、キリスト教や福音や聖書の言葉に出会って触れて、その恵みをいただいているのに、例えば悪霊払いをしてもらった福音書に登場してくる人たちのように、そのお恵みに預かるんですが、結果的に自分に都合よく恵みを受け取ろうとするパターン、それがパターンの2です。その典型がヨハネによる福音書の5章に登場してくる人です。どうぞ分けずに聞いてください。エルサレムの都の中にベトザタという池がありました。その池の周りにはたくさんの病人や体の不自由な人たちがこう横たわって待っている。何かというと、その池が、池の水がざわざわざわと動く時があるっていうんです。その時に天使が降りてきて、そして水がこう動く。で、天使が来た時にですね、いの一番でその池に入った人は特別な癒しを受けることができる、そう言われ信じられていたのです。このベトザタの池に主イエスが行った時に、ある一人の人と出会うんです。なんとその池の周りで38年間ずっと病気で苦しんでいる人でした。そして主イエスはその人に言うんです。良くなりたいか、良くなりたいか。当然、はい、良くなりたいのですと答えるかと思いきや、違いました。彼は何と言ったか、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていってしまうのですと答える。良くなりたいかと聞かれて、まっすぐに、はい、良くなりたいのですとシンプルに答えればいいものを、彼はそう答えない。自分を入れてくれる人がいない、あの人が先に行ってしまう、この人が先に行ってしまう。主イエスの問いをきちんと聞いてないのか、他の人のせいにしたり、そういう答えは主イエスの良くなりたいかという問いに対するきちんとした答えになっていないではないですか。ある意味ではこのようにあまりにもキリストの恵みを受け取るには不完全で未熟なものであります。しかしここで主イエスは彼に言うんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと。そして癒しを与えられました。38年間病気で苦しんで歩けなかった人がムクムクっと起き上がって、自分のその床を担いでですね、歩き出したっていうんです。こんな素晴らしい恵みを受けたこの人でありましたが、歩き出してちょっと行ったらですね、待ち受けているのが律法学者、ファリサイ派の人たち。おい、ちょ、君待ってくれ。まるで、昨日、警察24時間なんちゃら番組やっておりまして、白バイさんが、ああして、はい、ちょっとお待ちくださいって、なんか止められるような感じですけども。ちょっと待て。今君歩いてきているけれども、今日何の日か知ってる？安息日。何にも働いちゃいけない日。しかし、君は床を担いで歩いている、仕事をしているのと一緒だ、まずいんじゃないっていう話になって、彼は自分が主イエスに癒されたこと、 そして手術に良くなりたいかと言われてちゃんと答えられなかったけれども癒してもらったこと、そのことを棚にあげてというかほっぽり出して、自分が安息日違反だという批判を受けるとたちまちにしてこれをしたのは、いや、私を癒したのはあの人ですから、あの人、あのナザレのイエスという人が私を癒したんですと言い始める。私には責任がないと言い始めていく。彼は主イエスに出会って歩けるようにされたんです。癒されたんです。しかしそこでその男は自分を、主イエスを自分という家に実はお迎えしていなかったんです。私は私だ、俺は俺だという中で、自分のために使えるものは使えるだけ使い、利用できるものは利用するだけ利用し、どちらも用がなくなればポイとなる。だからこの後平気でシュエスを打っていくんです。要するに自己実現のためにキリストを利用しようとする人のことであります。それはどんなにキリスト教の知識を持っていても、自分の家の主は自分だと思って生きている人なんです。キリスト教と関係なく真面目に生きていこうとする人も、キリストに出会いながらも主を主人として迎え入れることをしない人も、等しくその努力の結果、きれいな空き家となるのです。もう一人だけ、大変真面目でありながら気がつかないうちに空き家になっていて、そしてついには凄まじい七つの悪霊までもがやってきて、最悪の人間になった事例があるんです。それは、この新約聖書にたくさんの手紙を残した使徒パウロという人です。パウロはユダヤ教の世界で真剣に真面目に正しく生きようとしました。パウロ自身の言葉として次のように言っています。ガラテヤ書の一章に。先祖からの伝統を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。と。フィリピ書にもこうある。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルのために属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心三点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。律法の義については火の打ちどころのないものでした。神の前に自分はきちんと正しく生きる、そう自負できるように努力したし、その努力に見合う生活や内面を持つことができたと自負していたのです。パウロはその自信に満ちた中に汚れた霊、悪しき霊はつけ込んでくる。俺はちゃんとやってる、できてる。そういう思いの中で、いつの間にか自分を神になり変わらせ、自分の正義が神の正義だとしてしまう過ちを、気がつかないうちにこの汚れた霊、悪しき霊はパウロの中に埋め込むことに成功したのです。それが熱心な教会の迫害者となり、徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとすることに至った。真面目な人だったが、気がつけば正義の闘士になり、武器を手にし、人を恫喝するようになる。 無自覚な自己陶酔型の暴力者、破壊者、迫害者になっていったのです。パウロも今日主イエスが教えられた汚れた霊を一旦は追い出したけれども、その汚れた霊がもっと悪い悪霊を連れて来て住み着いてしまった、その一人であったわけです。私たちは自分の人生を振り返るときに、一体幾たび汚れた霊を追い出したと思ったら、実はもっとひどい悪霊の虜となり、自分の正義を振りかざしていたことだろう。そのことを思い起こすことができるのではないか。そしてまた努力してその悪霊どもを追い出し、家をきれいにしようとまたしていく。ところがきれいになって、ああよかったと思ったら、また今度は悪霊どもがどこどことやってきてしまっていた。私たちの人生というのは、悪霊を追い出しては家をきれいにして、気がついてみればまた悪霊が戻り、また悪霊を追い出してみれば家をきれいにし、その繰り返しが我々の人生なのでしょうか。我々はそれに甘んずるべきなんでしょうか。聖書は否という、断じてそうではないという。ポイントは、自分という家を誰を主として迎え入れているかであります。自分の家なのだから自分だというのが普通だと最初に申し上げましたけれども、その結果が汚れた霊によってやりたくもないことをやり、誘惑に負け、いらぬ争いを起こし、人を傷つけ、自分も傷ついてきたわけではないですか。自分という家には良い住み人、良い主が必要なのです。聖書は、人間が偶然の産物ではなくて神によって作られた存在なのだと、聖書の一番真っ先に創世記のところで告げてくる。しかも創造物語は古代オリエント世界にもいっぱいあるんです。神々はよくいろんなものを作りますよ、古代の神話ではね。でもその時に神様が作るものってのは実に気まぐれ、本当に気まぐれ、そして、悪意さえ持って作ることがある。それが古代のさまざまな神話の中にあります。しかし聖書の中に出てくる神の創造の記事、言葉は、気まぐれや悪意などかけらもなく、深い愛を持って、慈しみを持って、神はこの世界と私たち人間を作ったという、これ以上いいものはないというほど愛おしい存在として作った。その作られた人間は神の形に作られてあり、それは神との人格的な交わりを持つことのできる存在であったということ。すなわち、人は自分という家に自ら喜んで家の主として神をお迎えすることができる存在だったということです。動物の本能のように最初から神様がそこに鎮座増しますんじゃないんです。押し付けられ、決めつけられて、自分という家の主は神なのだから逆らうなと脅しをかけたり強制するようなこともしない。神の形に作られた人は自らの責任を持って、自発的に、主体的に、深い信頼関係の中で喜んで作り主なる神を自分の家の主としてお迎えすることができるものなんです。ところが、そのように作られた人間がその自由を履き違えてしまう。自分が自分の家の主になると思い込んでしまった。その誘惑に負けた。可愛らしい小さな家のはずが、王様の宮殿のようにいつの間にかなっていき、その中央に玉座があり、自分でそこに座り込んでよしとした。自分は玉座に、俺はこの家の主だと思って座っているつもりなのに、しかし実はその玉座、王座に座っていたのは自分ではなかった。汚れた霊がそこに実は座り込んでいる。 支配しているではないか、その言いなりになっているではないか。私たちは時々その真相に気づく、そして躍起になってその汚れた霊を追い出そうとするのです。そして時々成功する、そして少しは良い人間になる。しかし玉座は空席のままなのです。その家はいわば空き家となっている。でちょっとよそ見をしている間に、その悪しき支配のもとに汚れた霊がまたまた舞い戻ってきて、しかも仲間をいっぱい連れてきて、家中をめちゃくちゃにし、その悪しき支配のもとにろくに抵抗もできずに生きていくしかなくなっていく。そこでは人生ってこんなものだ、人間ってこんなものだ、世の中ってこんなものだというしかないのか。何度でも言います、聖書は否という、断じてそうではないという。造り主である神がこのどうしようもない世のために、このどうしようもなく情けなく弱い者のために、なんと一人子なるイエス・キリストを使わされた。本来の家の主ではない悪霊らにいいようにのさばられ、苦しみ傷んでいる者を憐れんでくださり、悪霊どもを片っ端から追い出し、一点のシミも汚れもなくきれいに清めるべく、御子は十字架に向かわれた。愚かな罪を罪として裁きを受けて、二度とその罪の追及を受けることがないように、私たちの主として、私たちの家に住んでくださる主として十字架に向かってくださった。そして十字架で全き贖いを成し遂げ、三日目に死人のうちよりよみがえらされ、とこしえの命を与えてくださる。それはこの地上の肉体という家が衰えて、ついには朽ち果てていっても、いただくとこしえの命にふさわしい体を新たに与えてくださるとの約束をいただいている。そういうところまでを含んで、十字架をもってあなたに取り付くあらゆる悪霊どもを追い出し、あなたを隅から隅まできれいにし、そしてあなたという家に一緒に住んであげようと主は招いてくださっている。今日のこの御言葉は難しいようだが、その招きが逆説的に告げられているのです。キリストの言葉や教えをつまみ食いして自分の人生に利用しようとするのなら、一時的な効果はあるだろう、ちょっとはマシな人間になれるかもしれない、がしかし内実は空き家状態となり、気がついた時には七つのどうしようもない悪いのがやってくる。私たちはそうしてしまった過去をいくつも持っているから、そのことを悔い、今生ける主キリストに立ち返り、きちんと人格的に向き合っていきたい。キリストを我が家の主として迎える幸いと喜びに輝く家として、今日もここから歩み出そうではないか。きっとあなたの周りの人々も気がつくだろう、あなたなんで、どうしてそういうふうに生きられるのと。そこできっと横島なるこの世にあって世の光として生きる幸いを味わうことでありましょう。さあ立ち上がって新しく歩み始めましょう。